ありがとう、作家の本田健です、バンコクからで、また撮ってますが、ちょっとねバルコニーでこれを撮ってみたら面白いかなと思って、撮り始めました。せっかくだからちょっとこんな感じのところにいるんですよというのをお見せしたいと思います。よいしょ。さあ、では今日はですね、運命の人についてお話したいと思います。9割の人が勘違いしている運命の人の5つの特徴って話をします。今回ね、その面白い人たちといっぱいあって、中にはですね、タイの人って日本人大好きなんですけど、日本に留学して、タイ人同士の人が、日本に留学していて同級生になって恋に落ちて、そして日本から帰ってきて日本大好きすぎて子供の名前全員日本人にしたりだとか、そんな、カップルとも会いましたけど、そういう人なんかもいるんですよね。どれだけ日本のことが、好きなのかって、タイの人の日本人大好き熱っていうのがあると思いますけど、まあ日本の人もね、タイのことが大好きな人たちも多いと思いますが、今日はねそんな話をしたいと思います。さあ、そして、この運命の人というテーマなんですけど、その運命の人は存在するのか、ソウルメイトとか、よくそういうあの YouTube もあると思うんですけど、僕は存在すると思います。ただそれは例えばなんかこうロマンチックな感じで出会うということではなくて、なんかこう時間とともにその人が運命の人だって気づくことも多いんじゃないかなと思いますので、今日はねそんな話をしたいと思います。まず1番目、9割の人が勘違いしている運命の人の5つの特徴ということで今日話しますが、1番目は最初からビビッとくる、なんか一目惚れって言いますけど、僕はいろんなカップルなんか話聞いてみたら、一目惚れの人っていうのは意外と少なくて、まあ 10%、20% ぐらいいくのかな、そして一目惚れのカップルって大抵ね途中で別れたりとかしてるんですよ。なので意外と一目惚れの人たちよりも、そのなんて言うんでしょう、こう会っていくうちに、なんか徐々に、なんて言うんでしょうね、こう運命の人なんだなっていうことが分かるんじゃないかと思います。なので、最初は分からないけども、徐々に運命の人かもって思っていく人の方が運命の人だと思ってください。まあ、なんていうかな、ビビッと来るっていうのはあるかもしれませんが、ほとんどの人は来ないという話を、しときましょう。この、ビデオをご覧になっている人の皆さんの中には、一目惚れで、ね、結婚したって人もいるかもしれない。よかったらそれの人はコメント欄に、私は、一目惚れでしたよなんてことを書いてください。でちょっと微妙なのがね、2人で、奥さんと旦那さん2人って話聞いたら、めっちゃ一目惚れでしたよって言ったら、俺違うなとかなってるとか、なんか逆に、奥さんの方が、違うってこともありますよね。男性の方が、もう奥さんと会った時に、わ、この人結婚すると思ってるのに、相手は全然思わなくて7年かかったっていう話なんかもよく聞きます。なので最初からビビッとくる人だと思ってるっていうのは勘違いですよって話をしたいと思います。2番目、価値観が完全に同じ人が運命の人だっていうふうに勘違いしてる人もいます。そんなことありません。僕は周りで見ているカップルの中でもうまくいってる人たちっていうのは意外と趣味が違ってたりとかします。例えば週末その外に出て行きたいっていうタイプもいれば、家でねゆっくりしたいっていうタイプもいますよね。なんかロックをガンガン聴きたいっていう人もいれば、クラシックの方がいいっていう人もいる。そもそも音楽を聴かないっていう人もいるかもしれない。そういう趣味って僕は違ってもいいと思います。ただあんまりね、基本的な価値観がずれると問題ありですけど、コーヒー飲むか紅茶飲むかハーブティー飲むか、これぐらいはまあ大丈夫じゃないですか。ただ例えば海外旅行に行きたいっていう派と行きたくない派、これになってくるとちょっと嫌やね。どうしても海外に行きたいっていう派と海外じゃないっていう派は、これは難しかったりとかするんですが、でも結構な場合その運命の人は、趣味とか思考が違うってこともよくありますよって話をしておきたいと思います。運命の人っていうのは自分がなんか違う観念とか違う感覚とか持っていて、なるほどそういう考え方もあるのかっていうのを教えてくれる人でもあります。なので、運命の人だから全部私も一緒ってならないってことを理解してください。3番目、完璧で自分を幸せにしてくれる人が運命の人だと思って勘違いしてる人もいます。 よくね、英語でそういう表現あるんですよ。なんか、僕は君と一緒にいないと完全じゃないとか言って、まあ、ちょっとロマンチックな言葉であるけど、どんだけじゃあ不十分な人やねんってことですよね。だから、その、二人で完璧だなんて思ってると、お互いがすごく依存し合ってしまう、そういうような関係にも、なりかねません。なので、完璧で自分を幸せにしてくれる人が運命の人だなんて思ったら、そんな人はいません。なので、パートナーシップを探す検索エンジンがあるとしたら、すごい人でこんな人みたいな人を思っていると、そんな人はこの世界に残念ながらおりませんので、その検索の仕方ではまずいということを早い段階で分かった方がいいと思います。僕のセミナーでね、パートナーが見つからないんですけど、ケンさん探してくださいっていう丸投げの質問する人がいるんですよ。で、まあ、ちなみにどんな人がいいんですかって聞いたら、年収何千万で早稲田とか東大とか慶応とかそういうの出てて、で一部上場企業に勤めてるかお医者さんとかそういう人で、めちゃめちゃイケメンで身長180センチで、そして私のことだけ向いてくれる人っていうふうに言うんですよね。で、まあ、それはいいけど、要望を出すのはいいけど、すいません、大変失礼なんですから僕からも質問していいですかって、いうふうに聞きます。そんな男性はあなたを選ぶでしょうかっていう話をしたら、うん、そうですよねとかって彼女はしょぼんってしましたけど、他の人は笑ってましたけどね。じゃあそういうふうなことを考えた時に、そんなに素晴らしい人に引き合うというか、そういうふうなクラスの人にならないとダメなわけだから、だから完璧で自分を幸せに してくれる人を望むなら、あなたが完璧で、そして、その人を完全に仕上げられるような人にならないと無理なわけで、まあ、それは無理なのことは分かりますよね。だから最初からそんなことは考えない方がいいと僕は思います。どうでしょうか。さあ4番目、別れない人、一緒にいてくれる人が運命の人だ。これもやっぱり若干違うと思います。まあ、いろんな人たちを見ていても、例えば10年でお別れしたり、あるいは20年で、まあ、そしてその離婚って形じゃなくて死別ってこともありますよね。なので意外とですね、その5年とか10年とか、子育ての時は完全に一緒だったけど、それから離れてしまうというカップルも、たくさん見てきてます。なので、運命の人だから一生添い遂げるっていうことは、これだけいろんなことが動いている時代にはいやいや難しいものがあるのかなというふうに思います。なので、まあ、もちろんね、それぞれのカップルにはそれぞれのあり方があるので、まあ、それは2人が決めることだと思うんですが、一生ずっと一緒にいる、魂の契約の中には、まあ、僕の最初の離婚がそうだったんですけど、その離婚することで初めていろんなことに目覚めるってことも結構あるんですよね。で、子育てが終わってまた一旦終わるのかもしれないし、そしてまたそのよく熟年離婚で言いますけど、そのタイミングでまたそれぞれの道を探す卒婚みたいなのもあると思います。そういった意味で、こう分からない、だから運命の人だということもありませんよという話をします。5番目、タイミングが合わないから、運命の人じゃないと思っている人がいます。僕の知り合いで、20年前に会ったんだけど、その時には全然ピーと来なかったんだけど、20年経ってそれぞれ子供も独立して、25年ぐらいなのか。で、そしてそのお互い離婚して会って、そこからまた再婚したっていうカップルがいます。で、面白いのは、その二十何年前に学生時代に会った時は全然お互い意識もしたことがない。まあでも知り合いっていうか、まあ、覚えてたぐらいだから、なんか関係はあったんでしょうね、人間関係は。で、その二十何年後に同窓会じゃなくて、なんかの会合で会って、なんとかくんみたいなんで、出会ったそうです。で、そこから親しくなって、でもそこからなんかパートナーとして会うというよりは友達として会っていて、で、お互いまた何年か、だから3年か5年か後に、一回なんかどっかのところでひょんなところで会うっていうのを繰り返してたみたいです。まあ、それがね、運命の人だったんでしょうけど、でも、そのタイミングにバッチリ合うから合うってことではない、タイミングがちょっとずれてることもあるっていうことをぜひ理解していただきたいと思います。さあ、これをご覧になっている方でシングルの方、まだ運命の人に出会ってないという方はこれを参考にしていただけたらと思います。よくね、世界を、旅してるといろんな面白い人たちと会うんですよね。っていうのは、例えばそのお互いに話す言語がない、どっちもその英語がたどたどしいのに、ドイツ人とアフリカの人が結婚して、で、意外となんか僕よりみんな2人とも英語下手くそなのに、なんとかコミュニケーション取ってる、そういうふうなカップルもいるんですよね。 なのでその運命の人っていうのは時に不思議なものだなというふうに思います。でそのまあロマンチックな運命の人っていうのもあるし、ライフワークでね運命の人っていうのもあると思うので、まあ、それに関してはねまた何かの機会にお話しましょう。今日は運命の人だからって言ってこれを勘違いしないでくださいねっていう話をしました。では、ちょっとこのバンコクの雰囲気をお見せして、終わりましょうかね。だんだん風が強くなってきた。では、これで終わりますよ。ありがとう、ありがとう、ありがとう、本田健でした。そしてコメントも、お願いします。バンコク大好きとか、トムアン君大好きとか、そんなこと書いていただいても構いません。では、これで終わります。皆さん、こんにちは。作家の本田健です。この度、並木義和さんと、宇宙の法則を味方につけて最高の人生を引き寄せる、そういうですね、ことをテーマに、風の時代のエネルギーワーク入門セミナーというのをやります。イェーイ、並木さん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう今ね、世界中から申し込みがどんどん来てるんですけど、
はい、
風の時代に必要なエネルギーワークって何ですか？
風の時代っていうのはもうまさに読んで字のごとくっていうのかな。もう軽やかに、流れるように自由にっていうのがテーマになっているので、やっぱり僕たちはもう今までそういうのが普通じゃなかったんですよね。そういうことができる人は特別な人みたいな。だけど、うん、それがもうナチュラルに誰もがそれを体現して生きることができる時代を迎えたんだよっていうことを伝えていくっていうのがこのテーマだし、でなおかつそれが実際に起こせるように、それが実際に自分で実践できるようになっていただくのがこのセミナーの目的ですね。
はい、そうですね、はい、なので自分の中に風を見つけて風を起こして、うん、そして、はい、風のように生きるっていう、まあ、そんなに、ね、難しいことじゃありませんよ、まあはい、鍵は楽しいことを見つけて本当にワクワクいきましょう、そんな感じですかね、はい、
まさにそうですね、
はい、はい、実際に並木さんと僕で、まあ、どういうことを教えるのか準備してるところなんですけど、はい、普段やらないいっぱい目を閉じたエネルギーワークとか、そう画面越しでありますけども、うん、皆さんにもうズームからブンと届くような、はい、そういう役いっぱいありますので楽しみにしておいてください、うん、
はい、
はい、では皆さんそのタイミングでお会いしましょう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。